まずサックス奏者の安武さんをですね、安武元明さんを、ご紹介したいと思います。せっかくですが立っていただきましょうか。歓迎したいと思います。もう本当に全国的にも活躍しておられて、そして柳沢さんというですね、サックスの本当に有名なメーカーの方とも契約をされてですね、今日もここに、ございますけれども、本当に素晴らしい演奏です。多分私が口で説明するよりも聞いていただいた方がいいと思います。そしてメッセージはですね、平岡修二先生、お越しいただいています。和歌山の方から来てくださいました。感謝したいと思います。もう日本中を毎日巡ってというかですね、和歌山で牧会をされながらも、本当に日本中で、この福音ゴスペルを本当に素晴らしい語る器として用いられている先生です。私も楽しみに今日お迎えしています。多分先生30年ぶりで、30年前にもお越しいただいたんですけども、安崎さんは初めてですね。ずっと、ずっとお会いしてて一度お招きしたいなと思ってて、年が一緒だっていうかね、同じ学年だっていうのをさっき分かって、親しみを余計持っています。そして音響と全体の兼ねてですね、岩井さんに来てくださっています。歓迎したいと思います。さあ、私たちこの今日、GoTo ミッションの働きで特別礼拝を持てることを本当に心から感謝しています。もうこの後のお時間をですね、安崎さん、そして平岡先生にお任せしてお願いしていきたいと思っていますけれども、最初に私の方で、お祈りをすみません、させていただく前に、もう一度席の方に集法を両端の席に置いていたんです。で、真ん中の席にも今日座ってくださっている方々もあるので、集法をお持ちでない方はおられますか？お持ちでない方があったら手を挙げていただけると係のものが持っていきます。大丈夫ですか？はい。そしてまた遅れて来られた方があったら、ちょっと席ね、中に3人掛けぐらいで座れるようにご協力いただけると感謝です。それでは最初にお祈りをさせていただきます。心を合わせてください。愛する天の神様、今日このようにして、GoTo ミッションの働きで、特別礼拝を持つことができることを感謝します。安武さんの演奏、そして平岡先生のメッセージ、どうぞ良い時となりますように。久しぶりや初めて来られた方々もおられると思います。どうぞ心にしっかりと届き、分かるようにどうぞあなたが助けてください。どうぞこの場所をあなたが豊かにご臨在してくださり、そしてお一人お一人それぞれ今悩んでいたり苦しんでいたり疲れていたり、様々なこともあるかもしれません。しかしイエス様、あなたは全てをご存知ですから、そのお一人お一人の心の状態に合わせて語ってくださり、慰めてくださり、力づけてください。神様、あなたの素晴らしさが豊かにあふれる今日のこの午前の礼拝となりますように導いてください。あなたにお委ねします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。感謝します。それではまず安武さんの演奏でしょうか、お願いしたいと思います。拍手でお迎えしたいと思います。
今日はこの岐阜純福音教会に来ることができて本当に嬉しく思います。礼拝の時間、この素敵な恵みの時間を皆さんと共に過ごして参りたいと思います。ダンカラーズという曲をお届けします。 ありがとうございます。新しいアルバムリリースいたしました。オールハートというタイトルなんですけど、タワーレコードさん、そして僕のこの使ってるサックスのメーカー柳沢のスポンサーによって協力があって新しいアルバムをついにリリースしたんですけれど、その中に収録しているダンカラーズという曲をお届けしました。2000年前イエス・キリストが十字架にかかる日の夜明け前から朝焼け、このエスラムの情景を自分なりにイメージして曲を作りましてお届けさせていただきました。次は皆さんとの今日の出会いに感謝して、ああ恵みという聖歌をお届けします。小山先生は僕と同じ世代です。43歳。僕も43歳です。同じ世代の方がね、こうやって本当に働きをされて、素晴らしい先生を、皆さんがこのね、岐阜純福院教会で神様を用いられていること、本当に誇りに思います。まあ、1981年生まれなんですけど、僕は23歳の時初めて教会に行って、今まで聞いたことのない音楽を初めて感じました。それが賛美だったんですね。聖歌、賛美歌。なんだこれはって思って、音楽を僕は聞くの大好きだったんですね。で、いろんなサックス奏者のアルバムも買い漁って、たくさん作品を持っていました。でも、教会に行くと、もうとても今まで感じたことのない新鮮な賛美の感動を受けて、 今でも忘れられません。主我を愛すというとても有名な賛美があります。Jesus loves me と言って、これはね、世界的にも有名な人たちが歌ったり、ホイトニー・フーストンも歌ったり、いろんな方々がこう YouTube 見ても歌っている素晴らしい、僕も大好きな賛美なんですけど、よかったら一緒に口ずさんでください。Jesus loves me。ありがとうございます。いやー本当に Go to Mission でこうやって皆さんと礼拝の時間過ごせてとても幸いです。嬉しいです。僕にとって初めてサックスをやるきっかけになったのは、実は 喘息という病気があったんですよ。それがきっかけで始めました。僕は本当に小学生の時はリコーダーもろくに吹けないような、もう全く才能なしの、音楽に才能がない、そんなやつだったんですけど、病院の勧めがあって、病院の先生が勧めてくださってアルトサックスを始めました。最初はちょっと疑いましたよ。本当に管楽器やって喘息治るっちゃかみたいな思ったんですけど、ね、人それぞれ治療方法が違うみたい。水泳やる人もいれば、まあ先生は僕に何かこうハマることを見つけなさいと、楽しいことを見つけなさいっていう、なんかそういうことも言ってくださってました。高校2年生の時にですね、まあアルトサックスにハマって、これアルトなんですけど、最初使ったのがソプラノサックスですね。ちょっとアルトよりもですね、ソプラノが短いんで細長いこういう形になっているんですけど、クラリネットみたいな。僕が最初にアルトサックス始めたんですね。で、まあサックスの魅力に少しずつハマっていって、まあ、その上手じゃなかったんですけど、高校2年生の時に気づいたら喘息がピタッて治ったんですね。本当にうわーよかったみたいな、もうね、救急車で運ばれるぐらい大変だったんですよ。とちょっとずつこう良くなっていって、もう今も時々しか出ないぐらいなんですけど、まあ、それから学校の先生、高校卒業と同時にみんな大学決まったり就職決まったりしたんですけど、僕だけ決まってなかったんですよ。はぁ、どうしようか、これから進路、みたいな。で、卒業間際に担任の先生が心配して、僕に求人票を持ってきまして、ここを面接に行けと。そう。で、ある会社、面接行きました。そしたらその日のうちにですね、内定決まって、なんと果物をですね、買い付けに行くバイヤーの仕事と、売る仕事をですね、やっておりました。もうね、朝から競りが始まってですね、でみんなその日買えないと生活かかってるからですね、もう喧嘩が始まるんですよね。もう気性の荒い人たちがいっぱいいて、うわー、えらいな場所に来たーと思って、もうでもあと引けなかったんでですね、とにかく3ヶ月だけ続けて、まああとはもうフェードアウトしていこうかなって、やめていこうかなって、まあそれぐらい思ってたんですけど、ちょっとずつ仕事を覚えてですね、それから3年経ち、で、給料が上がって、ボーナスももらえて、おー、こんなにもらえるんだと思いながら、気づいたら7年働いてたんです、そこで。で、僕は仕事が終わって、夜遊びに行ったんですね。なんでかっていうと、もういろんな、ね、大変仕事きついじゃないですか。ね、それを夜のね、クラブに行ったら、全部忘れられるんですね。中洲っていう場所知ってますよね。中洲、知ってます。親不孝通り知ってます。そう。すごい名前ですね。中洲の方が有名ですけどね。そう、そこをはしごして、DJ のね、音楽が爆音で流れるお店に、僕は週3ぐらい通って、そこで仲間たちができましてですね、悪い友達ができて、でもそれが楽しかったんですね。仕事できついことあっても、そこ行ったら忘れられて、で、解放されて、でもまた次の日仕事行ったら、現実が待ってる。で、また、また仕事でもね、頑張るしかないっていうのがあったんですけど、実は将来にものすごく不安抱えてました。自分はこれから結婚できるとかいなとか、この会社って今はね順調だけどずっと続くんかいなとか、実は心の中ですごいどうなるんだろうって、でもそれ人に言えなかったですね。そう、でも本当はすごい弱かったんですね。で、それを強がって僕はもうその夜、行く前に、クラブに行く前には、全身ヴィトンコーデでですね、ブランドがもう大好きで、その時は、もうね、外見を強くしないと、バレたらいかんと、弱い部分がバレたりかんばいと思って、そう、そうやって毎週通ってた。そういう乱れた生活を見てた僕の同級生の友達が、僕を誘って連れて行った場所が、今日のこの教会です。こけな奴が教会に入ってよかったかなとか、変な宗教やったらどうしようとか、勧誘されたらどげんしようみたいな感じだったんですけど、生まれて初めて入ったんですよ。そしたら、もう全然自分のイメージと違って今日みたいに皆さんね、目が輝いていらっしゃいますが、もう、すごい歓迎してくれて、はぁ、全然これまでの教会のイメージが変わって、 生まれて初めて今でも世界一のベストセラーと言われる聖書を読みました。第二コリントの5章の17節に、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、すべてが新しくなりましたというこの言葉が深いところに心にズドーンと入ってきたんですね。誰でも、焦げないやつでも。すいませんね、さっきから博多丸出しで。これが僕の自然体なんですけど。育った環境関係なくね、クリスチャン家系で育ってもないです、僕は。国籍も関係なく、そしてね、年も、年齢関係なく、キリストと共に歩めるんだ、教会に毎週来ていいんだって思った時に、なんかすごい将来が明るく見えたんですね。そして、過去の失敗ずーっと引きずってました。でもこれからは古いもの過ぎ去って新しくされる。ちょっと前向きになれたんですね。そして少しずつ教会に毎週通って、ちょっとずつちょっとずつ心がですね、不安が消えていったんですね。それから僕は2ヶ月後に洗礼を受けて新しい生活がスタートしました。今までは乱れた生活だったんですけど、毎週教会に行くようになって、すごい、キリストの十字架って、こんな奴のためにもイエス様十字架にかかってくれてたんだって思って、そしてね、そのキリストが中心にあって歴史が動いてる、この西暦がある、今2024年あるじゃないですか。これは本物ばいと思って、もう自分はこれを土台に生きていこうって。思いました。それから価値が変わりました。自分に自信が持てるようになったんですね。本当にね、サックスやってもみんなより上手くないし、本当は絵が好きだったんです。絵が、漫画家になるのも僕は小学校の時夢だったんです、本当は。だけど、周りにはもっともっと上手い人たちがいて諦めました。自分には何にも才能がない人と比べてばっかり、そういうことがあったんですけど、いや、神様はこんな字も大事に作ってくれたんだ、愛されてるんだって分かった時に、本当に自分に自信を持つことができました。そして、夢を持つことができました。そうだ、この自分が受けた福音を次は、たくさんの人に流していきたいって、そういう思いになったんですね。サックスをやってたじゃないかと思って、久しぶりにサックスのケースを開けて、教会で演奏するようになったんですね。それから、もっともっと上手くなりたいと思って、そこから教会に行き始めてプロの道が開かれていきました。ロン・ブランさんという憧れのサックス奏者がいました。デューク・エリントン・バンド、ホイットニー・ヒューストン、レイ・チャールズ、ビヨンズ、いろんな方と世界中回っていったサックス奏者で、この人のところに行って直接教えてもらいたいと思ったんですね。でもなかなか難しいんですけど、会社を辞めて、退職金結構出たんで、まあ、それをもとにロサンゼルスに渡りました。それからたくさん時間はかかったんですけど、今日も一緒に来てる岩井博さんとかいろんな方がこう助けてくれてというか、出会いを通して、また新しい人とつながって、そしてロン・ブラウンさんのもとにたどり着いて、そこから2009年に弟子入りさせてもらって、ロンさんが受け入れてくれました。翌年にロン・ブラウンプロデュースで、ブレイクスルーというアルバムでデビューして、そしてこうやって皆さんのところに来させていただいております。もうね、このイエス・キリストの救いの特権ってすごいなと思って、でもこれって限定された人、特別な人、クリスチャンだけが受け取れるんじゃないんですね。もう皆さんに与えられた素晴らしい救いの特権です。ぜひ今日受け取って帰ってほしいなと思います。僕ももっともっと恵みを受け取ってこぼさずに行きたいなと思います。箴言の3章5節に心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこに置いても主を認めよう。そうすれば、私の道、あなたの道をまっすぐにされるという言葉で、コロナの時期、本当に励まされたんですね。もう仕事がなくなって、悩んで、もうサックスなんか誰もね、もう本当に役に立つことできないし、もうやめようと思いました。そんな時にこの言葉は本当に背中を押してくれたんですね。そこから曲ができたんです。もうね、いろいろ考えても解決ないから、もうあと、ね、やるだけのことをやったら、あとは、主に委ねて、天に委ねて、前に進んでいこうって、そう、思えるようになった時に、この箴言3章5節から新しい曲ができたんですね。それは自分自身もものすごく励まされて、今日は、その、オールハートという曲を皆さんにお届けして、メッセージに移りたいと思います。この箴言の3章5節が、今回の僕の新しいアルバムの軸になって、そして11曲収録しています。ロン・ブランさんの大親友であったカーケラムさん、 彼はボディーガードの、映画ですね。ホイットニー・ヒューストンのボディーガードという映画、I Will Always Love You という、とても有名な曲があるんですけど、あのサックス奏者の方なんですが、今回僕のこの、箴言三章五節の御言葉を受け取ってくださって思いを、そして一緒に参加してくれました。今日はそのカークさんの音も一緒に持ってきましたので、デュエットともにお届けさせていただきたいと思います。オールヤハート。 それではご紹介させていただきます。今もなお世界を駆け回るスーパー伝道者、平岡修先生です。拍手を持ってお迎えください。
おはようございます。なかなかのもんですよ、サックス。あのね、私は楽器は、いろいろやるんですけど、本当は。人にお見せするような状態ではないんですけども、彼はですね、結構有名なんですね。でも、私はサックスという楽器は、楽器の中で一番嫌いなのがサックスでした。どうしてかって、イメージが悪かったんですよ、私のね。私のおじさんは NHK 交響楽なんで、バイオリンを弾いてました。バイオリンは高級で、サックスは下品っていうイメージがあった。バスへのキャバレーとか、今キャバレーって言わない、ナイトクラブでですね、酒飲みを相手に吹くのがサックスだと、長い間思ってたんですね。ところが、1998年に武道館で10日間借り切って集会をした時に、ロン・ブラウン、彼の師匠のロン・ブラウンが、で、手弁当で来てくれたんですね。そして、おまけにバンドも連れて、さっき彼が言ったカーク・ウェラムという人も参加した。カーク・ウェラムってのは彼が言ったように、ボディーガードのあの映画のメインテーマ、I will always love you。ね、あれを吹いてる人ですね。ケビン・コスナー、それからホイトニー・ヒューストン。その彼がですね、それも映画、出てましたけれども、その彼がロン・ブラウンと、あ、これですね。ロン・ブラウンさんこちら、カーク・ウェラム君ですね。今でも武道館、ロン・ブラウン武道館でこの演奏を聴くことができますので、ぜひ皆さん聞いてください。私この時司会をしてたんです、武道館でね。そしてね、司会どころではもうなくなった。めちゃくちゃすごかったんですね。で、もう司会を降りて、それから客席に入ってこの演奏を聴きました。まあすごかったですよ、皆さん。その時、このサックスってのはこんな上品な音を出すのかと思ったんですね。まあ今までは下品だと思ってたんですけど、なんて素晴らしい楽器だろう、イメージが変わりました。このロン・ブランという方は、彼が言ったようにデューク・エリントンバンドからスタートして、ダイアナ・ロス・ホイットニー・ヒューストン、スティービー・ワンダー、マイケル・ジャクソン、テイク・シックス、まあ世界の最高峰の人がぜひロン・ブランを使いたい。で、ロン・ブランさんは招かれて演奏したわけですね。その最高峰の人が実はなんと彼の師匠なんですね。彼は、ロン・ブランさんは弟子を取りませんでした。唯一彼は弟子を取ったのは彼だけなんですね。初めて私彼に会った時ですね、ロン・ブランさんが教えてるとこでした。なんでロンさんはこんな男に教えるんだろうかと私思ったんですね。どんな感じだったかでは出ますかね。彼が、写真が出てきます。あ、この彼、これ成人式の彼の写真ですね。皆さん、こういう男、なんでこんなチャラい男で、軽い男で、パッパラパーの男にですね、なんでロンさん、世界の最高峰のロンさんが教えんだろうかと思ってたんですね。でもね、この彼は、ロンさんは2年前に天国に帰りました。そしてそのロン・ブラウンの音を彼が継承したんですね。カーク・ウェラムの音は艶があるんですよ。ロン・ブラウンの音は透き通ってるんですね。そして心の奥までスーッと入っていくような音なんですね。これがですね、彼が見事に継承しました。彼の CD はね、出ていますので、ちょっと物足らなかったですね。私のメッセージの後もっと吹いてもらいますので、ぜひ、それでも足らないという方は、こういう CD が出てますので、ぜひ、お買い求めください。この CD はですね、何が素晴らしいかというと、彼をバックアップしているバンドがすごいんですね。どんな人かというと、カーク・ウェラもそうだったでしょ。それからね、ここには、ドエン・スミティ・スミスも入って、世界最高峰のベーシストですね。ケイラブ・クエイが入ってます。エリック・クラフノンという人が、ギタリストが、世界で私が最も尊敬するギタリストは、ケイラブ・クエイだと言ったんですね。それは技術的にも、人格的にも、牧師もやってるんですね、ケイラブ・クエイ。私も何度もお会いしましたけども、それから、ここにはですね、ドク・パイロが入ってますね。ドックパンのギターってのはもう神業ですよ、皆さん。その、この CD はですね、もうとにかく安竹の音を抜いてもですね、価値があるんですね。抜いた方がいいかなんてある人は、私は時ちょっと思ったりしましたけども、カラオケだけ手に入れたいなと思ったりもしますけども、でも彼はですね、ここに入ってる。ということは、世界の本当にトッププレイヤーがもう彼を認めてるっていうことですね。 ぜひ皆さんね、お聞きください。今日は彼はサインをしてくれますね。サインって言ってもほとんど落書きみたいなもんですけども、まあ気にしないで記念になりますので、お求めくださればよろしいかと、お願いしたいと思います。予算のある方は私も本書いておりますので、よろしくお願いします。ということで、聖書を読みいたします。創世記の3章の9節の言葉から、今日皆さんにメッセージをお届けします。創世記の3章の9節、一緒に読んでみましょうか。3、はい。はい。神である主は人に呼びかけ、彼に言われた、あなたはどこにいるのか、どこにいるのか。私たちは今どこにいるのかっていうと、各務原市にいるんですね。で、ここは、なんていうとこだと、うぬまですかね。うぬま、各務原町。4丁目の406番の11におるわけですね。間違いないですね。そして、この私たちは、岐阜純福音教会におる。長い歴史の中で皆さん同じ場所に今いるわけですね。そして今、今年は何年かと、2024年の3月の今日は24日。ね、カレンダーというのは位置確認の道具なんですね。あなたはどこにいるのかというのは位置確認をしているわけです。そうですね。で、私たち今何時かというと11時16分ぐらいですね。時間は1日のうちの11時16分という、そこにおりますよ。これ位置確認なんですよ。私ね、家にいるとき毎朝体重計に乗りますね。体重計になったら、大変なんですよ、皆さん。体重計。登る勇気に見る勇気っていう線量ありますね。体重計。乗る位置ちょっと変えてみる。どこへ乗ったって同じですね。でも、私は何か、だいたいこうツアーをして帰ると、だいたい 1.5 キロから2キロぐらい私増えるんですね。ご馳走を食べたり、いや、ご馳走っていうか、食事をいただいたりして、弁当をいただいたりして増えるわけですね。で、調整するために、まあ、体重計に乗るわけですね。そして血圧計も私測ります。血圧計というのはですね、1回目と2回目と3回目、全然値が違いますね。どんどん下がるわけです、普通は。ね、いい値、出るまで測る血圧計という線量ありますね。私もだいたい3回ぐらいは測りますね。あ、今日はこの辺にしとこうと思って、だいたい今日も私朝測ってきました。114の下が68。まあまあの、血圧だと思いますね。宮川君が80ぐらいでしたね。ですから、そう言っても、位置確認をするわけです。体の位置確認。健康状態は大丈夫だろうかという位置確認を私たち、ここへ来るというカーナビ使いました。カーナビは車の位置確認ですね。今自分の車はどこにあるんだろうか。でもカーナビも目的地を入れて、あるいは電話を入れて行くわけですけれども、いい加減なところがあるんですね。カーナビは目的地に当たりつくと目的地周辺に着きました。案内を終わります。なんてね、勝手に案内終わるのですね。それから一生懸命探す場合だってあるわけですよ。カーナビを見捨てないで周辺でっていう戦略はありますね。まあ皆さんいろいろありますけども、私たちは位置確認をしながら今人生を歩いてるんです。あなたはどこにいますかっていう聖書のメッセージ、これはね、神様が人類に一番最初に尋ねた言葉、あなたはどこにいるのか、これですね。で、英語で神様の方は God って言いますよね。G-O-D。ドイツ語では G-O-T-T、God。で、私はスウェーデンの宣教に導かれました。スウェーデン語では Good って言うんですね。Good。で、これどこが語源かっていうと、実はゲルマン民族に西ゴート族っていう族がありまして、そこのウルフィラという青年があるとき聖書を翻訳したんですね。聖書、新約聖書を翻訳するときにギリシャ語で書かれてますから、神様って訳そうとしたときに、神はセオスですから、セオスを訳そうとしたときに、まあラテン語に最初に訳されましたけど、ラテン語はデウスですよね。キリシタンはデウス様っていう、そう訳しても意味がわからないから、彼は考えたんですね。そして西ゴート族の言葉、グスっていう表現を使ったんですね。グス、それがガッダの語源になった。グスというのは、語りかけるお方っていう意味ですね。語りかけるお方。あなたはどこにいるのか。神様はあなた一人一人に語りかけてる。今大丈夫ですか？幸せですか？人生見つめ直して、あなた大丈夫？また、カール・ヒルティという人が言いました。幸福論の中でこう言った。体が病気でも幸せな人は多いって言うんですね。 でも心が病気で幸せな人は一人もいないって言うんですね。心の問題で幸せ。カール・ヒルティはそう言いますね。カール・ヒルティは経験でクリスチャンです。文豪で。そして彼は政治家でもありました。その彼が心の問題だ。あなたの幸せと、例えば座標を書いて、X 軸と Y 軸、マイナスとプラスにして、どの辺にいますか？上の方ですか？下の方ですか？それと真ん中ぐらいですか？幸せですか？あなたはどこにいるのか？こう、聖書を語ってるんですね。どこにいるのか？皆さんね、このカールヒルトはこうも言ってます。幸せを我々は親って生まれた時は求めてるけれども、なかなかこれつかめないんです、幸せって。山のあなたの空は遠く幸い住むと人の言う。哀れ人止めきて涙差し組み帰りきぬカールブス歌いましたね。今度幸せつかめるんじゃないかと思ったら涙しか返ってこなかった。その短い人生の中でカールヒルティは人生は本当に短いですよ。思いのほか短いって言ってるんですね。私もついこの間までね、18歳でした。いや、もう笑いますけど、感覚的にそう、先生そうですよね。若いですね。この間まで本当にお互いにみんな若かったんですね。今気がついたら、年取ってしまった。人はみんな、先生年取ったね。ね。でもね、つい感覚的には18歳ですよ。皆さんね、18歳、今私、今日この間計算しましたけども、今日で何日生きてきたかというと、27,818日生きてきました。今日でですよ。計算しなくていいですね。667,612時間今まで生きてきました。ね。随分長いこと生きてきたように思えるけども、ほんの一瞬でした。で、私は81歳まで生きられるとしたら、あと何年生きられるだろうか。これ81歳っていうのは、日本人の男の人の平均寿命です。女性は87歳ですね。男は81歳。あと私ね、5年足らずです。5年足らずしか生きない。日数計算しました。今日であと81歳まで生きられるとしたら、1770日しか生きられないんですね。たった1770日。ね、食事に換算すると5310回しか食事できないんですよ。今日1、マイナス1ですね。一回食べちゃいましたから、マイナス1。で、パリのオリンピックは見れますよ、私。7月26日から始まるパリオリンピックは見れると思うんですね。ところが、次はね、ロサンゼルスですね。ギリギリ見られるかなと思うんですね。でもその次、オーストラリアのブリスベンですよね。これはちょっと見れないかなと思ってるんですね。人生っていうのは皆さん、いつまでも続くわけじゃないんですね。必ずピリオドが来る。だから、笑点という番組で18歳と81歳はどこが違う？ね。笑点の落語たちはこう言います。18歳。何も知らないのが18歳。何も覚えてないのが81歳。自分探しの旅に行くのが18歳。みんなが自分を探しているのが81歳。高速道路暴走するのが18歳。逆走するのは81歳。ね。なんていうか、まあ、辛いことです、これね。で、恋に溺れるのが18歳。風呂で溺れるのが81歳。これ気をつけないといけないですね。恋に落ちるのが18歳。ベッドから落ちるのは81歳。皆さん、早く大人になりたいっていうのが18歳。ね。早く大人になりたい。でも、できれば、二十歳に戻りたいと思うのが、81歳なんですね。学力偏差値が気になるのが18歳。血糖値が気になるのが、81歳。ね。私たちはですね、何にも本当に大変なんですね。心が脆いのが18歳ですよ。骨が脆いのが81歳。ついこの間まで、私たちは元気だったんですね。年取って分かりました。年取るっていうことはね、失うものが多いですね。若い時は得るものが多いんですね。ケン先生はまだ若いですよ。まだ得てる状態だと思いますね。お父さんの小山先生はきっと私と同じ世代ですから、失うものが、ほんと多いですよね、先生。 なんていうか、若い時は知識勉強したり、聖書も一生懸命読んだね、目も丈夫だったし、そういろんなものが入ってくるんですね。体も動かして丈夫になった。それから、時には恋人もできた、友達もできた、どんどん増えてくるんですね。それで、子供も結婚して子供も与えられた、車も買うことができた、家もローンだけれども組むことができて、家も手に入った、どんどん増えてくるんですね。でも、ある時点から減り出すんです。両親は亡くなった。友達も時々亡くなった。ね。どんどんどんどん亡くなって、そして体も弱ってくるんですよ。目が見え、衰えてくる。私もこの間、ぼーっとしたから白内障だって言われましたね。まだ手術する一歩手前だけれども、まだ今度手術しましょうと言って帰ってきたんですね。もらってきた点眼液をしてください。老人性白内障治療薬、三点製薬って書いてありました。それを今持ち歩いてるんですね、私ね。で、耳が遠くなったんですよ。体温計のチンって音聞こえなかったんです。急いで行ったんです、耳鼻科。私の知り合いの耳鼻科。平野先生どうしたって僕知ってますが、いや、ちょっと耳が聞こえないんですよって言ったら、いや、調べましょう。調べたんですね。先生、治りますかって言ったら、あ、これは治らんって言うんです。はっきり言うんですね。老人性だからもう治らん。ね。まだ補聴器は必要ないけれども、だいぶ遠くなってるから、でも治らん。治らないのにお金だけ払って私は帰ってきました。治らんだったらもうお金取らなきゃいけないんだ。皆さん、診察券は増える一方です。この間私数えたら29枚ありました。いろんなところの診察、もう使わない診察券もありますけどね。我が財布、札より多い診察券っていう、あれ、本当ね、診察券ばっかり入ってるんですよ。お金入ってないのに。まあ、そんな状況ですね。で、耳は遠くなったでしょ？頭もね、かすんでくるんですね。家内が私一瞬テレビなんか見てるとですね、お父さんこの人誰だったっけって聞くんですよ。名前が出てこないですね。で、二人で、今二人だけで住んでますから、で、二人で、誰だったっけなーってね、毎日寂しい会話をしてますね。家内も、薄く、この、なんていうか、ぼやけてくる。私もボケてくる。まあ、そういうことですね。だから、耳は遠くなって、でもトイレは近くなりますよ。でも、そういう状況です、皆さん。わかりやすく言うと、年取ってくると失うものが多いんですね。けれども、皆さんね、もう一つ大変なことはね、年取るということは、時代の流れにもついていけなくなります。ね。パソコンだって、なかなか難しくなってきました。だから、ドットコム。どこが混むのか聞く親父っていう線でありません。バカだなぁ。そんな、どこが混むのか聞く。インスタ映え。どんなハエだと聞く親父っていう線でもありません。まあ、これは私作ったんですけども。まあ、そんなんでですね。まあ、流れについて、新幹線のチケット、この間買いに行ったんですよ。でね、指定されて、のぞみ333号、新大阪駅を3時何分間電車で、それで岡山駅まで来て、岡山から四国に来て、四国乗り継いで、これで来てください。そこに迎えに来ますから、だからそれで行かないといけないんですよ。ね。で、私買いに行ったんですね。緑の窓口は閉鎖されてて、人員整理でもなくなってた。でも、向こうに緑の窓口っていう自動券売機があったんですね。で、そこは、これで買いっていうことかって言ったら、難しいんですよ、買い方。だからまず一人が何人かって打ち込んでいかないといけないし、それから乗車券と特急券両方必要なのか、それも打ち込まないといけない。それから光か望みか桜か何とかとこう書いてあるわけですよ。それも打ち込んでいかないといけない。それから何時何分何号車か、全部打ち込みですよね。走行するうちに3人ぐらい並ばれたんですよ、ここに。あれ、並ばれるとね、めちゃくちゃプレッシャーかかりますね。その日、切符は買わないで私は家に帰ってきました。どこ行って買ったかって、新大阪まで行って20名ぐらい並んでるところで私は寂しく待って、それこそ何十分も15分ぐらいかかったでしょうかね、並んで買ったんですね。みんな仲間ですよ。買えなかった仲間。で、そこに、向こうに販売機あるんですよ、そこでも。自動販売機あるんですけども、みんな並んで買ってるんですね。おう、仲間だなと思いましたね。そんなです、皆さん。この間、福岡に行ってラーメンいっぱい食べるのにね、券売機ですよ。ラーメンはね、塩か味噌か醤油かで選ばないといけない。かなり茹で方まで書いてあるんですね。バリ方か固めか、普通か柔らかめかって言うんですね。私は食べたことないからあんまりわからないから、そしてどうしようかと、まあ普通にしておきました。その下、トッピング がまた何をつけるのか、10種ぐらいあるんですよ、10種類。それをこう選んでいかないといけないですね。選ぶたんびにお金が加算されるわけですね。そしたら、もうどうしようかなと思ったら、あそこで PA やったり、岩井くんがね、パッと横に立って、さっさってやってくれましたね。あのおかげでラーメンいっぱい食べられたんですよ。ファミレスでもどこでも回る寿司屋でも全部タブレットですよ、皆さん。タブレット、こういうのね。タブレットって言ったら昔は薬の錠剤を、先生、私たちはタブレットって言ったんですよ。今違うんですね。ほんで何もかもこれがないとですね、まあレストラン入っても食べられない状況になってるんですね。この間東京の街の食堂だったら大丈夫だろうと思ったらダメ、タブレットですね。それで注文してくださいって言うんですよ。流れについていけないです、年寄りは。ね。これが皆さん結構辛いんですね。流れについていけない。どうしたらいいだろうか。私たちは言ってるうちに年は過ぎていくんですね。この短い人生の中で、どうしたら幸せになれるだろうか。皆さんね、どうしたらいいか。大抵の日本人は金があれば幸せだと思うんですね。金イコール幸せ。大抵の人はそう考えるんですね。でもね、私牧師して分かりましたけども、金と幸せはイコールじゃないんですね。まあ、あるよりもない方、ないよりもあった方がちょっといいでしょうね。全然ないよりね。けれども、イコール幸せかっていうそうじゃないんですよ。前にソウルで集会してました。一人の紳士がやってきて、平岡先生、明日一緒に食事しませんかって言うんですね。見知らぬ人ですよ。見知らぬ人だから、けども、なんとなく丁寧だし、立派な方に見えたから、いいですよって、先生の泊まってるホテルに迎えに行きます。小さなビジネスホテルに泊まってました。そしたらその時間に黒塗りの大きな車が迎えに来て、そして私を高台の方へ連れてくんですね。自分の家だって言うんですね。で、自分の家、びっくりしました。韓流ドラマに出てくるような大豪邸でした。そこはヒュンダイという自動車会社の社長さんの家だったんですね。いわゆる財閥の一人ですよ。で、私のためにフランス人のシェフを呼んでくれて、そして料理をしてくれて、ね、ただですから、もうたくさん食べました、私はね。まあ、美味しかったですが、金持ちってのはこういう生活してるのか。でも、その時だけですよ。ね。そういう、生活を毎日したら嫌になっちゃいますよ、皆さん。私、そういう経験一回ありますね。毎日のように招待された。なんだ今日は肉かと思ったんですね。普段ろくなものを食べてないのにね。だから日本へ帰ったらお茶漬け食べたいってこう思うわけですよ。皆さんね、金と幸せは本当は関係ないんですね。ですから私フィリピンのスモーキーマウンテン、マニラのスモーキーマウンテン行きました。そこにクリスチャンがいたんですね。で、ゴミを漁って生活してる人ですよ。そこに金、おじさん、教会、来てるからね。ここに仕事はもともとは何してたって聞いたんですよ。いや、前はね、クリスチャンになる前は人殺しやってたって言うんですよ。恐ろしい人だ。何人ぐらい殺しましたかって聞いたんですよ。まあ、12、3人かなって平気で言うんですね。で、一回いくらで殺すのを受けようのって、6000円ぐらいってこう言ってました。危ないとこですよ。でも今は罪を全部悔い改めて、そして真面目に、精神構成活動を送ってる。で、生活は苦しいから、時々、スモーキーマウンテンに、で、ゴミを漁って、先生、今日、うちに来てくれて、掘ったて小屋でした。でも彼はね、家に聖書の御言葉を飾ってやって、輝いてました、皆さん。お金と幸せは関係ないんですね。じゃあ何が幸せか。有名になることかな。有名なんて大したことないですよ。この間、高校生の集会で言った、みんな山口百恵知ってるかって聞いたんですよ。誰も手を挙げなかった。一世を風靡した山口百恵様をあなた方は知らんのかって聞いたんですね。1979年1月17日生まれ、血液型は A 型で、身長158センチ、東京都出身。ね。百恵様を知らない方は知らない。シーンとしてるんですね。おじさん何言ってるんですかっていうような感じよ。有名ってのはこういうものか。ね。私たちはですね、名前はいつまでも残らないですね。シャルル・ボワイエというのは名優でした。フランスの。もう、イングリッド・バーグマンと一緒に共演して、ガストとかガイセモンとかね、いい映画いっぱいありました。名画。でも、彼は晩年死んだんで、自殺したんですね。一緒に書いてあったんですね。私は有名であり続けることはできなかった。 有名なを残すイコール幸せでもないんですね。そして大抵の日本人は手に入らないからせめてささやかな幸せな家庭を築きたい。みんなそう思うんですね。でも日本の今離婚率は 38% ですよ。結婚して離婚すると 38%。 この間昭和の生まれのおばあちゃんが言ってました。今の人はこの人と結婚したら幸せになれると思って結婚する。ところが幸せになれない。なかなかそう感じない。じゃあやめた。離婚しちゃうってですね。昔の人は違った。この人と結婚して、一緒に結婚して、一生苦労していこう。そう思って結婚したもんだ。だから多少の試練があっても乗り切ることができたって言うんですね。おばあちゃんはそう言ってました。本当だと思います、僕は。で、私たちはですね、おじいちゃんおばあちゃん、本当に今まで幸せでした。人生もう悪くても幸せでしたって聞くとね、なんて考える人多いんですね。恋がたき、譲ればよかった、今の妻っていう線ではね。ねえ、ちょっと切実ですよ。妻の声、昔ときめき、今動悸っていう線ではですね。まあ、皆さん3人ぐらいうなずいてますけれども、私たちはね、なかなか人生うまくいかないんですね。私も今2人暮らしですけど、2人鍋。カニでもないのに会話なしっていう戦略もありますよ。会話がこうなくなっていく。ね。まあ、ご主人が朝出勤する。出勤するときにね、今、若いときは奥さんがいってらっしゃいって送ってくれた。ね。まだ寝てる。帰ってみれば、もう寝てるっていう戦略ですね。もう相手にされない寂しいなと思ってるんですよ。私たちは幸せな家庭を作りたいと思うけれども、なかなか作れない。どうしたらいいか。皆さん、幸せっていうのは、手に入るようだけど入らないんですよね。そこで世界のベストセラー聖書。聖書はこう言ってますね。まあ、いろんな秘訣がありますけど、二つだけ言います。人生の目的をつかむ。それが幸せの秘訣だ。何のために生きてるかわからないで、幸せな人は一人もいない。私が飛行機に乗って、この飛行機のレーダーが壊れてどこに行くかわからない。どんなご馳走を出されても、どんなに誰か預金通知をあなたにあげますって言われても、平安ではないですよね。飛行機がどこに行くかわからなくなっちゃった。みんな不安でたまる。同じです。人生もどこに行くかわからない。何のために私は生きてるかわからない。皆さん、このカメラは私を撮るためにあります。マイクは音を拡大する。ピアは音を奏でるため。ここにあるものは何のためって言ったら、何のためですってはっきり言いますね。一言で言うなら、人間のためにあるんです。なんでか、人間が作ったんですから、作られたものは人間のためにある。時計を豚さんにあげても、猫さんにあげても、意味がないんですね。人間が使った時に価値が出てくるんですね。だから人間というのは何のためにやってるのかわからないということはめちゃくちゃ辛いんですね。ドストベスキーが政治犯でシベリアに流されました。拷問されました。死の家の記録という本を後に書きましたけど、一番辛かった拷問の一つにバケツを二つ用意されて、こちらに水を張って、その水を空っぽの方に移させる。移したら今度こっちにまた移される。一日中やらされる。何の意味もないことですよ。大抵の人は心が壊れていくって言うんですね。我々もそうです。人生今までやって何のために生きてるか分からなかった。これはね、辛いんですよ。聖書ははっきり。神様の御手の私たちが握られた時に、あなたの人生見出しますよ。神はあなたを創造された方ですね。私を作ったのは神だ。私はおぎゃって生まれた時骨何本あったかっていうと、その時数えませんでしたけども、後でわかりました。365本あったんです。そして今何本か ?206 本ですね。これ決まってるんですね。男は18歳で206本になります。女の人は16歳で206本になるんですね。おぎゃーって365本生まれてから柔らかい骨で、大きい骨だとお母さんのお腹からもう出てこれない。だから神様全部細かく区切って、外に出てから、だからはいはいもできない。最初は柔らかいから、力もない。でも、二つの骨をガチャンって結びつける。成長とともに骨は少なくなっていくんですね。そして、その骨、まあ、お腹にあるときは血液が、赤ちゃんは腎臓とか肝臓で作られたんですね。生まれてからは違いますよ。骨を。 骨の骨髄の中で血液が作られ、そして今循環してるわけ、心臓から。一分間にだいたい普通の人は18回ぐらい、新幹線と同じぐらいの速度で今走ってるんですね。逆流したら死んでしまうから、静脈の中にはところどころ弁があって、逆流したらパッと塞がりをしてくださってる。すごいですもんね。この私の血管は全部繋いだら地球2周半ですね。これ高校ぐらいで習いますね。精密機械です、これ。ね。毛細血管から静脈から動脈が全部繋いだら地球2周半です。一人の人間で。それを全部平らにするとテニスコート1面ぐらいですよね。皆さん、これは神が人間を創造した。人間が神を作ることはできない。神が人間を創造して生かしているのは神ですよ、ってこういうんですね。不思議です。私たちは地球にいます。地球は太陽の周りを365日5時間48分49秒7で回って、そして23対4で傾いてて、そしてそのために春夏は吹き上がって、1回転が24時間、これが48時間だったら人間はすぐ死んじゃう。働きすぎて死んじゃうんですね。そして半分の12時間だったらどうかというと、これまた寝不足で死んじゃうってんですね。24時間がぴったりなんです。で、私たちは本当にこの惑星は、自分でみんな自転しながら太陽の周りを交代してる。火星と木星の間には、めちゃくちゃ多くの小惑星がありますよね。小さな、本当に小惑星。この間行ったリュウグウという星に、かやぶさが行きましたけど、わずか600メートルぐらいの直径の、ソロバン状の星ですね。そしてその星も、実は回転しながら、自転しながら太陽の周りを1年3ヶ月かけて、元の地点に戻ってる。なぜ言ったか、危険小惑星。もしかしたら地球にぶつかるかもしれない。だから調べに行ったんですね。この小惑星は今126枚ぐらいですけど、もっと毎日増えて、今日現在でどれくらいかと私見てきましたが、126万4630個。明日になるともうちょっと増えるんですね。めちゃくちゃ多いんです、これ。約200万個ぐらいはあるだろうと。ぶつからないで。そして、規則的に動いて、誰がコントロールして、聖書は誠の神が人間を創造し、世界を支配するのは誠の神ですよ、はっきり言ってるんですね。そしてその神の手に握られるとき、目的を見る。最後に、罪を犯しながら同時に幸せになることはできません。本当に人を傷つけて、本当に私たちは本当にあの人を許せない、あの人を愛すことができない。そして暗い部屋で犯した罪、人混みにまみれて犯した罪、いろんな罪を犯し続けながら、人を本当に踏みつけて生きてきた。私はヤクザの人たち、元ヤクザのクリスチャンたちを、よく知ってますね。顧問も知ってましたけども、めちゃくちゃ悪いことしてました。正直に聞くと彼からね、まあよくもこんだけ悪いことしてきたな、と。そういう連中ですよ。皆さんね、それを犯し続けて、平気の兵で私たちは幸せな人生を送ることはできない。もしですよ、私たちは人生終わるときに、それでおしまいだったらどうですか。ヤクザでも清い人生生き方しても同じだ。そう言えるでしょ、聖書を超えて。あなた方は、神を侮ってはいけない。自分で蒔いた罪の種は、必ず刈り取る気がやってくる。A さんという清い人生を送った人々のためにやがて死んだ。B さんというその人を傷つけて暴力団のような人生を送って死んだ。同じところに行くと思いますか？今言ったように神を侮ってはいけない。自分で蒔いた罪の種は、100% 刈り取る時がやってくる。あなたの過去の記録を見せてあげましょう。カシッとスイッチ言った。あなたの過去の記録が全部出てくる。神様、この部分だけカットしてください。私は見たくないし、音も聞きたくない。いいえ、あなたは自分の犯した罪を見ながら裁かれなければならない。けども、神様は愛のお方です。なんでキリストが十字架にその罪の身代わりに死んでくださった。信じるだけで救われる。信じるだけで何にもいらない、お金もいらない、力もいらない、信じる者は救われると聖書は言ってますね。今さらもう間に合わない。いや、そんなことない。イエス様が十字架についた時、今日から十何週ですよね。十字架にかかった時、犯罪人を二人かけられない。一人の犯罪人がイエスに、イエスよ、お前は神の子だろう、お前は神の子だった、まず自分を救って俺を救ってみよう。回収もそう言ってたんですね。で、彼はで、どういうことかというと、俺を地上に戻せ。戻してくれ。俺は酒も飲みたいし、遊びもしたいから、もう一回戻せって言ってるんですね。片方の犯罪人は、お前なんていうことを言う。 俺たちは当然の報いだ。でもこの方は違う。聞いてたんですよ。イエス様が一番最初に祈った祈りは、父よ彼らを許してくださいって言った祈りを聞いたんですね。それで、ね、この方は違う。で、イエス様に言った、イエス様。あなたが天国にお入りになるとき、私を思い出してください。天国に入れろとは言ってない。私を思い出してください。片方の強盗は地上に。こちらの強盗は天国に目を向けてた。あなたは今日、私と一緒にパラダイスに入る。いつかではない。たった今、天国に入る。こう言ったんですね。天国入った第一号と言われてますね。皆さん。彼は闇の中でした。もう死ぬだけでした。絶望のどん底の中で光を見たんですね。一つの話をして終わります。五十嵐健二さんという方がいらっしゃって、クリーニング屋さんですね。から、本当に、有名な方です。で、彼は小樽で信仰を持ったけども、教会に行ったり行かなかったりして、いい加減なクリスチャンだったそうですね。でも、ある時、銀座四丁目を歩いてたら、日本聖書教会の前を通りかかった時に、聖書教会が大きなポスターを貼ってやった。そのポスターを見た時、釘付けになって体が動けなくなった。マック・ファーソンという人のポスターでした。マック・ファーソンは炭鉱夫でした。アメリカの炭鉱夫として、彼はつるはしを持って、穴の奥の中で働いたんですが、ある人が時間でもないのに間違ってダイナマイトのスイッチを入れちゃった。彼すぐそばにいたそうです。何が起きたかわからない。後でわかるんですけども、一瞬にして吹き飛ばされて、目が見えなくなったそうですね。そして耳が聞こえない。足は吹き飛ばされた。手も、両手もなくなったそうです。何十日もして彼は、まあ一生取り戻すんですけども、頭だけは動いてたんですね。自分は何になったか、ダイナマイトにやられたんだなと思ったってんですね。そして彼は死にたいと思っても死ぬにも死ねないわけです。もうどうしようもない。そんな時に彼は思い出した。ちっちゃい時、お母さんと一緒に教会に行った。そして聖書を読んでもらった。聖書を読みたいと思ったけども、もう見えない。天使に習いたい。天使も手がないからできない。どうしようかと思った時、彼は考えた。自分に残されたものは何があるだろう。この舌。ね。舌が残せる。舌で天使を読む練習をして、読めるようになって、そして聖書を読んだ。やがて彼はクリスチャンになるんですね。輝いた顔で、そのポスターは彼が展示の聖書を読んでるポスターでした。それを五十嵐さん見たんです。五十嵐さんは当時クリーニング、日本で初めてドライクリーニング発明して、彼のクリーニングはカシミヤを傷めない。そしてどんなものもよく落ちるんで、評判になりました。あっという間に日本中広まりました。ヨーロッパのドライクリーニングははるかに優れてる。でも彼は社長になりまして、たくさんのお金を儲けたけれども、生き方変わりました。工場の中に教会を建てて、多くの宣教師をサポートし、それから自分も立ち上がって社長を辞めて、伝道に回った。ついこの間も四国に行った時に、その五十嵐さんから救いに導かれました。っていう一人のクリスチャンを、と出会いました。三浦彩子さんは痛く感動して、その彼の生涯を本にまとめました。言うあり、あさありという本ですよね。私たちは一度しかない人生ですね。あなたはどこにいるのか、あなた本当に幸せか、聖書はあなたに問いかけています。お祈りします。黙祷の姿勢を取ってくださったら幸いです。今また皆さんのためにお祈りしたいと思います。皆さんの願いとか思いとかたくさんあるでしょうから、私も信じてみたい、帰りみたい、救われたいという方もいらっしゃるでしょう。私はクリスチャンだけども、もっと愛に満ちた人生を送りたい。もっと大きな信仰を持ちたい。神の愛でいっぱいにしていただきたい。そんな方もいらっしゃるでしょう。どんな願いでも神様は全てご存知ですから、あなたのために今祈ります。ちょっと右の手でも左の手でも手を挙げて教えてください。すぐ下ろしてくださって結構です。すぐ。おろしてくださって結構です。あなたのためにお祈りします。クリスチャンでもクリスチャンでなくても結構です。私も祈ってほしいなっていう方は手を挙げて教えてください。 はい、その場で、はい、感謝、すぐ下ろしてくださって、はい、はい、はい、はい、はい、はい、感謝します、はい、感謝します、はい、感謝します、はい、感謝します、はい、感謝します、これからも本当に、はい、感謝します、愛を求めていきたいな、そういう方でも結構です。いらっしゃいますか？はい、感謝します、感謝します、お祈りします、恵み深い神様、感謝します、今集まったお一人お一人を祝してください、また皆さんのご家族を豊かに帰り見てください。心の中にある皆さんの思いもあなたが顧みてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございます。私たちは目に見えるものだけではなく、目に見えないものに目を向けていく、インビジブルワーシップという曲です。 皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。あと一曲時間大丈夫ですかね。それではあと一曲お届けさせていただきたいと思います。この Go to Mission 実は今年160箇所を続いていくそうで、あと今日が終わったらあと残り129箇所ぐらいですかね。はい、なのでぜひ皆さんこの Go to Mission これからも知っていただいて、そして祈りに覚えてくださればサポートくだされば本当に感謝です。よろしくお願いします。はい、また皆さんと元気な姿でお会いできる日を本当に楽しみにしております。最後は福音には宝があります。ガスペルザトレジャーという曲で終わらせていただきます。本当に皆さん今日はありがとうございました。 アンコールありがとうございます。全然考えてなかったです。今日は礼拝なのでアンコールはないだろうなと自分で決めつけておりましたが、本当にでも嬉しいです。はい、ありますね、アンコール。それではですね、世界はみんな神の家族、世界は友達だよという、みんな友達、ファミリーオブガッドという曲で最後終わらせていただきたいと思います。本当にありがとうございます、アンコールいただいて。この日を、これをきっかけに今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。